トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週も先週に引き続きですね、お住まいの梅雨対策というテーマでお届けしますが、はい、今週は、湿度も気温も上がりやすい、ね、そうするとカビやダニがこう繁殖したりするというお話に、その、ね、対策についてのお話になります、
はい、
で特にマンションなどこう気密性の高いところってあるじゃないですか、こういった方はですねぜひ聞いていただけるといいかなと思いますね。
あ、そうか、気密性が高いと湿度もこもりやすくなったりして換気とかもすごく大切になってくるんですよね。
そうなんです。
カビやダニはね本当にね水分大好きですから皆さん気をつけましょうということで、今週は梅雨のカビダニ対策についてというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は自分のスマートフォンで簡単に雨雲レーダーや熱中症がわかるアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日、紹介するアプリはですね、日本気象協会が運営する天気 .jp をご紹介します。
これ有名なアプリですね。アルファベットで天気 .jp です。
はい、これね6月頃から熱中症のね救急搬送が増えてきたりするじゃないですか、
はい、
であとねピンポイントで雨が多くこう降る地域とそうでない地域、これ同じ市内や区内でも、ね、違うことってありますよね。
そうそう、今だとこういうアプリで雨雲レーダーが見られるんですよね。
そうです、これ日本気象協会が運営しているので、すごくね安心かなと思いますね。
はい、雨雲レーダーは48時間先まで見られるということなんですけれども、これ10分ごとに同心円状にどこに雨雲が来てるか、プレイボタンをね三角にピッと押すとね動いた感じで見えるんですよ。あ、10分後降るとかすぐ来る雨とか分かるんですよ ね。
だからね特に外出が多い方ですね、通勤とかされる時に、はい、やっぱ急に雨降ると困りますからね、うん、そういった人ぜひ活用していただければと思いますね、
はい、ちなみに天気予報は2週間先までだから2週間分分かりますので、天気 .jp の場合にはそれもいいですよ。あとはですね、全国各地の気象予報士が24時間体制で分析予想しているということですので、最新情報ぜひ手に入れてみてください。今日のワンモアアプリは天気 .jp でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
先週は梅雨を迎える前に水漏れなどの対策についてお話をしましたが、今週はですね高温多湿になりカビそれからダニの繁殖についてね知ってもらいたい、どんな対策をしておけばよいのかをお話ししたいと思います。
カビダニ大好きって人なかなかいないですよね。
まあいないです ね、
はい、
ね、でカビとかダニが生えやすい条件っていうのがあるんですけども、これはね湿度が 70% 以上である、 それから温度が20度台であるっていうのが条件になりますね。
まさにこれから、ね、雨降ってる時期なんてまずいですね。
そうなんですよ。であとカビの餌となる養分、フケや赤、髪の毛、こういったのねやっぱ注意しないといけないですよね。
まさに枕ですね、枕。
はい、
はい、
注意しないといけない。で、ダニが発生しやすいってね、こうよく言ったりしますけど、この季節、ダニってどっから来るか知ってます？
家の至る所にいるんじゃないですか。ここにもいるんじゃないですか、このカーペット。
そうですね、はい、これね、例えば新築の家に住んでたらいないはずですよね。
いるんじゃない。
うん、これ実はこれね、ダニってどっから来るかというと、例えば所さん今日電車で来られたと思うんですが、
はい、
電車とかに座ったり しますよね、
うん、
そうするとまあいろんな人が座ってたりするじゃないですか、そういう服にひっついて家に持ち込まれたり、
はい、ちっちゃいからね。
そう、それから例えばハンドバッグをこう椅子の上に置いたりするでしょ、
うん、
そういったのにこうくっついたりとかですね、
そこからうわーって増えるんですよね。
で結局そのあとペットとかを回避して、まあ、家に持ち込むっていうケースが多いんですよ。
なるほど、
まあ、靴の裏についてる場合もあるかもしれないですね、
はい、
でこれダニが繁殖しやすい条件っていうのが、気温が20度から30度、そして湿度が60から80%、
うん、あ、だからカビと同じような感じですね。
そうですね、
はい、
であとダニの餌となるフケ、赤、髪の毛、食べ物のカス、
あ、食べ物
ね、これ注意しないといけない。やっぱポロポロこぼす人も中にいますから ね、
あーねー、
うん、で梅雨の頃から夏にかけてカビダニにこう、ね、急激に繁殖する時期になるんですが、
はい、
加湿器とか所さんよく使うっておっしゃってましたけども、
最近ねちょっとやめてますね。
あ、そうなんですか、
はい、
ね、加湿器をよく使う部屋とか、あと風通しが悪い部屋とかもあると思うんですよ、うん、
はい、
でそういったところは要注意ですね、
うん、これ寝具ね、やっぱりちゃんとしないとダメですね、
は
い、こまめに洗ってね、
うん、あと掃除機もかけた方がいいですよ。
掃除機ね、
寝具用のがありますからね。
そうですね、
でダニが死ぬ温度っていうのもあるので、できたらあの温風乾燥機みたいなのお布団用のねかけていただくといいかと思いますね。
うん、でちゃんとその後払ったりするって、
そう、
払うってか、で洗ったりするってことですね。
そ
う
そ
う、
はい、
はい、
で掃除されていない部屋なども発生しやすいということがありますね。
これなんかお布団も干して叩いちゃうとあんまり良くないって言ったりしますよ、中から出てきちゃうからとか言って、昔よくバンバンバンってやったじゃないですか。
そうですね、はい、
だからね、掃除機で吸った方がいいってことですね。
そう、掃除機で吸った方がいいかと思いますね、はい、であと掃除されている部屋でも穴場っていうのはありません？
うん、
例えば自分の家で思い出してください、
はい、
冷蔵庫の下とかどうです？
あ、全然やってない、
ね、冷蔵庫の下とかほら入らないですもんね、掃除機が、
うん、無理無理、
ね、だから、この時期冷蔵庫の下とかほこり溜まってるはずなんですよ。
あ、そうか、細いのとか入れてね、ちゃんとね、うん、やった方がいいってことですね。
だからそういったのちゃんと、ちょっと大変かもしれませんけどね、日頃ほこりが積もりそうなところ、冷蔵庫の下もそうですし、うん、ソファーの下とかも溜まってるでしょ。
そうです、だから配線のところとかもね、あの豆にやんなきゃいけないしね、壁の間とかもね、ちょっとやらないと危ないですから ね、
そ う、 ですね、はい、でそういったね、日頃こう掃除しないところもこの季節だけはちょっと気をつけていただいて、
はい、
まあ、拭き掃除をねしていただくとか、
うん、
なんとか工夫してね、そういうホコリとかでそういったのを取り除いていただいた方がいいかなというふうに思いますね。
はい、やりましょう。
はい、それから特にね注意したい部分、まあ、これ全員とは限らないと思うんですが、半地下のある物件ですね。
ありますね、たま
に、ね、うん、半分地下みたいなとこあるじゃないですか、で半地下は湿気が溜まりやすくなっています。当然ほら、あの全部が埋もれてるわけではないんですけども、まあ、建築基準法でですね、地下に、居室を設けるときには光を取り入れないといけないので、ドライエリアっていうのをですね、地下室に設けるんですよ。要は土に埋まったバルコニーみたいなもんですかね。
ああ、確かに、
はいはい、うん、でそういったところから光を取り入れるんですけども、まあ、そういったね、場所に関しては床下っていうのになるので、結構ね、あの設備からですね、漏水があったりとか、それからもう家の下になりますので、給排水から水が漏れていると、そういったところにたまりやすくなりますよね。一番下にこう湿気下がっていきますから。
確かに半地下だって周りは土だったら地面に水分入ってますもんね。
そうなんですよ。でそこね、やっぱりね、まあ、よく相談があるんですけ ど、
なるほど、ね、
まあ、半地下の家でね、完璧なところ僕は見たことないんですよ、実は。
本当に、
はい、あのね、相談があって行ってるっていうのもあると思うんですよ、地下が気になるっていうことで。 で、まあ、まずもうね扉開けた瞬間にもうカビ臭いでしたよ ね、
なかなかだから難しいってことですよね。
そう、うん、で完全に包み込まない限りは水入ってくるんですやっぱり。
あ、
だから完全にこう下の部分をこう包み込むってことはできませんのでね、
はい、その場合でもどうしたらいいですか。今聞いていてうち半地下なんだけどって方いらっしゃると思う。
もうね換気をこまめにしていただくとか、
換気をこまめにする、はい、
やっぱり除湿器置いていただくとかね、そういうことをやらない限りはちょっと無理かなと思います。あと壁なんかを珪藻土やっていただくとかですね、まあ、そういう工夫をしないと、あと壁に木を張るっていうのもいいかもしれないですね。
ああね、いろいろちょっと考えてみてください、はい、
でそういった対策を取らないといけないかなというふうに思いますね、
はい、
であとですね北側のサッシ周り、これも結露とかでよくね黒く変色したりシミができてるのを見たりするんですけども、これもね、梅雨の時期湿気でねまた同じようなことが起こるということもありますので、まあ、差し回りはね特にこまめに掃除をして拭き掃除をしていただくっていうのがいいかなと思いますね、う
ん、やっぱり日が当たりづらい北側ってことですね。
そうですね。であとはねやっぱりクローゼットや押し入れの中もそうですよね。押し入れとかクローゼットの中ってほら換気が悪いじゃないですか、
うん、あなかなか開けておくってことないですもんね押し入れ。
あ、ないですね。
ない。
でうちね家はやっぱ押し入れねやっぱこまめに開けてますね。
あ、そうですか。
で僕は家のクローゼットはだいたい外出するときは全部開けっぱなしで出かけますね、
うん、なるほど。
はい。でそういうねこまめにそういうことをしていただく。で、あんまりそういうのやらないっていう方は除湿をする簡単なものが売ってますから薬局とかに。水取り増産とかいうのですかね、そういうのあるので、
うん、聞いたことあります
それ、ね、そういったのを設置していただくと、はい、まあ、ちょっと防げるんじゃないかなと思いますね、
うん、まあ、ね、いろんな対策あるかと思うんですけれどもちょっと思いつくものをぜひやってみていただけるといいですね。
そうですね、はい、
はい。来週も住まいの問題を一発解決していきます。お楽しみに。
教えて矢野さん
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん今日の問題は。
今回は電気自動車が蓄電池のような役割をするというお話を聞いたのですが、自宅に充電などをする装置をつけるとお金がすごくかかるのではというね、質問をいただきました。
はい、お高くなるイメージあります。
はい、そうですね。で今回はその電気を利用するための、変換器みたいなのがあるんですが、
はい、
それのね補助金のお話をちょっとさせていただきたいと思います、
うん、お願いします、
はい、名前がですね V2H ビークルトゥーホームの略っていうふうに言われてまして、うん、これ車の電気をですね家へという意味なんですよ、
はい、V2H ね、はいはい、
で逆もあるんですけどね、家の電気を車にってこともあるんですが、この時ね普通の方ってなんか家のねコンセント差し込みはいいんじゃないのっていうふうに思ってる方も多いと思うんですが、実は車で作っている電気と家の電気って違うものなんですよ、
うん、
で、まあ、太陽光発電つけていらっしゃる方が多いと思いますけども、太陽光発電の電気も家の中の電気に変えるときには、変換器を使ってパワーコンディショナーというのを通して家の電気に使えるようにしてるんですね、で車も一緒でその変換器が必要になるんですが、うん、その変換器がこの V2H というものになります。
あ、なるほど。これがあると家の電気を車で使えるってことですね、
はい、
だからね、
で逆も車で貯めた電気を家にも使えるっていうふうになるんですね。
なるほど。
変換してくれるので、はい、でこれがないとだから使えないですよ、
うん、
ね、ですからこれをね取り付けたいっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですが、う
ん、これが高いんじゃないですか。
高いですね。でこれに対して国の方で、たくさん普及するように、電気自動車がやっぱりねゼロカーボンしないといけないので、
はい、
こういったものに対して補助金を出しているということなんですよ。
どのぐらい出るんですか。
はい、これはですね設備費とそれから工事費に分かれてます、
はい、
で設備費に関しては上限が75万円、
うん、
で補助率は2分の1っていうふうになってるんですね、
うん、半分までいる、
はい、そうです、うん、上限がありますからね。で工事費にも補助金が出てまして、これは法人と個人と分かれてまして、法人の場合だと上限が95万円まで、で個人の場合だとそれでもやっぱ40万上限ね出てるっていうことなんですよ。
トータルじゃあ個人でもこれだけで100万超えてますね。115万ぐらいってこと上限。
そうなんですよ、
だ
から車なんかのね補助金と併用するとかなりの金額が 出していただけるっていうことになるんですよ、
ただ
しこれは、予算がですね使い切るともうそれで終わりになってしまいますので、はい、これ先着順早いもの勝ちなんですよね。ですからもし購入とかをこう考えている方は、こういったの申請していただくとまだ大丈夫だと思いますのでぜひ利用していただければと思います、ただ去年はね1ヶ月でもう満了になってしまったんですよ、
はい、
ですからまあね聞いてる方はできるだけ早くご連絡していただくといいかと思います。
はい、ぜひねお得なこの V2H の補助金電気自動車ご購入考えている方は調べてみてくださいね。これ本当使わないともったいないですので。ということで来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りで心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は梅雨のカビダニ対策についてというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
そうなのよ、お掃除と換気をまめにやるしかないのよね。手分けしてやりましょう。
はい、そうですね、しっかり日頃やらないところをちょっとやってほしいですね。埃が溜まりそうなところですね。
クローゼット開けてきてねなんて上もとか言ってね、みんなで やるといいですね、はい、はい。さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からいつでもお聞きいただけますね。梅雨大雨降らないといいですね。
そうですね、この時期やっぱり水害とかの、やっぱりね注意をしておかないといけないですね。
はいね、バーって降る時ありますからね。
はい、ハザードマップやっぱ確認していただいて、保険の見直し、床上浸水する方なんかはちょっと見直しをしていただくとか、であとはやっぱり内水ですよね、問題なのは。
あ、内水、
道路のね、水はけの設計が58ミリでだいたい通常やってると思うんですよ、
はい、
そうすると今100ミリぐらいの雨が降るともう無理なので、ですからまあ使った時には車に乗ってらっしゃる方、アンダーパスの確認なんかもねしておかれた方がいいと思います、
ね、マンホールから水溢れてきちゃ危ないなってこともありますから、はい、ぜひぜひ気をつけてください。それでは来週もお聞きくださいね。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。